おはようございます。高原ゴイチローです。私は以前、公演先で帯状疱疹という病気になったことがありました。あんまり痛いので、ペインクリニックというところに駆け込んだんです。するとドクターは治療の前に150項目もの質問に答えさせたのです。その質問の中には、心配事がありますか?とか、自分が何かの役に立ってると思いますか?とか、私の内面について問うものが3分の1くらいもあったんですね。どうしてこんなことを聞くんですかと尋ねると、実は痛みというのは脳で感じるものなんだと。そして脳は体の痛みと心の痛みを区別しないということが分かってるんだ。だから心に痛みがあると肉体の痛みが倍化するんだと説明してくださったんです。心と体って私が思う以上に密接につながってるんだなと感心したのでした。もし心に平安があれば肉体もタフになります。しかし心が折れてしまったら人は肉体的にも脆いのです。ではどうしたら心を平安に満たすことができるのでしょうか。ある時キリストはこう言われました。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。人が心を騒がせ、恐怖や心配事でうろたえることから、どのように解放されるのでしょう。キリストはここで語ってくださったんですね。第一に、全知全能の神を信じなさい、というのです。私の大好きなテレビドラマに、大草原の小さな家という番組がありました。開拓地のど真ん中にお父さんが自力で建てた小さな家があります。そこで両親に愛された三人の娘がすくすくと成長していく物語なんですが、これは実話を元にしているんです。ある時畑からお父さんが帰宅しました。しかし、いつもと様子がまるで違うのです。顔面蒼白、しかも全身汗びっしょりなんですね。なんと、家の周りが40頭ほどの狼の群れにぐるりと取り囲まれているではありませんか。しかもその家はまだ未完成で玄関に扉がついていなかったのです。のれんのように薄い布をかけてあるだけで、狼たちはやすやすと中に入ることができるんです。やがて日がとっぷりと暮れると、ボス狼が遠吠えをしました。すると数十頭の狼も次々と遠吠えをします。まるでサイレンのように狼の声が家を取り囲むんです。ところが子供たちはその晩ぐっすりと休むことができたのです。初めのうちは恐れていました。しかしお父さんがこう言うんですね。お父さんが寝ずに玄関口を見張ってるから大丈夫。さあお休み。いくらたくさんの狼の群れも、狭い玄関口を入ってくれるのは一頭ずつです。そしてその出入り口の正面には、お父さんがライフル銃を構えて立ちはだかってくれていたのです。子供たちは狼を追い払うことはできませんでした。しかし、狼の群れのただ中で平安だったのです。それは、父が完全に守り抜いてくれるということを信じていたからです。父に対する信頼が心を騒がずにいる根拠となっていたのです。私たちも時に人生において狼に取り囲まれ八方塞がれに思える状況になることがあるのではありませんか。自分の力でコントロールできない問題に閉じ込められてしまうことがあるのではありませんか。そんな時、その状況、その問題を完全に支配下に置いて守ってくださる神と信頼関係にあるなら、心が折れてしまうことはないのです。キリストは言われました。神を信じなさいと。なぜですか?神はあなたを愛する天の父なのです。あなたを大切に思うあなたの魂の親だからです。この神を見失う人生は、精神的孤児として生きることなのです。私たちは誰もが絶対的に信頼できる父を必要としているのです。第二に、神を信じ、 キリストを信じることです。これはキリストを神として信じるという意味です。なぜキリストを信じることが大切なのでしょう。キリストは絶対に裏切ることがない、信じるに値する方であるからです。実は信仰で一番大事なことは、どんな信じ方で信じるかではなく、誰を信じているのかという信仰の対象なんです。いい加減なものを熱心に信じていても、見事に騙されてるだけです。しかし、間違いなき方をビクビクしながら信じるなら、間違いない方の助けを確かに受け取ることができるんです。キリストは紛れもなく、神が使わされた救い主であるということの証明書を持っておられました。それは、旧約聖書なんです。実は旧約聖書の中には、神が使わす救い主について350箇所も予言されてるんです。この350の予言の全部を成就したのがイエス・キリストなのです。今から2ヶ月ほど前、A 六助さんが福島に訪問され、講演をなさいました。そこでご自分の体験談を話されたのです。実は A さんは今、パーキンソン病という病気にかかっておられます。車椅子に座ったままで歩けないのです。座ってる時には前屈姿勢になっています。ある時、病院に東南アジア系の女性介護スタッフがいて、A さんの担当になったそうです。そして、たどたどしい日本語でこう言いました。この国には上を向いて歩こうというとてもいい歌がありますね。私が教えてあげるから、さあ歌いましょう。どうしてそんなこと言ったんでしょう。A さんは下を向いて座ってるだけだからです。だから上を向いて歩こうと励ましたんですね。やがて病院を出るとき、A さんは彼女に言いました。実はね、あの歌の作者、私です。すると彼女は大笑いして、もう A さんたら嘘ばっかりついて、何を言ってるのよ。とうとう最後まで信じてくれなかったそうです。しかし彼女が信じようが信ずまいが、あの名曲の作詞者は紛れもなく A 六助さんですね。それと同じように、この世界を作りになった作者自らが人としてこの世に来られた時、人は簡単にそうですかとは信じないでしょう。そのため、あらかじめ旧約聖書の中でやがて来る救い主の条件を予言していたのです。その予言のすべてを実現したイエス・キリストは、神の約束の完全実行者です。ですから、信ずるに値する救い主ということができるのです。第三に、キリストは私たちの罪と死の問題を十字架と復活によって完全解決してくださった方であるということです。人が心を騒がせる理由の一つは、やましいものを抱えている時です。聖書の中に、悪者は追うものもないのに逃げるという言葉があります。心に罪を隠し持っている人は、いつも何かに追跡されているような気持ちになっているって言うんです。どこに逃げても本当の平安がないんですね。本当の平安は罪の許しを得た後にやってくるのです。今から150年ほど前、アメリカのムーディーという伝道者はこんな実例を挙げました。刑務所から出た人がとある靴屋で雇ってもらったのです。ところが1年後、刑務所で知り合った悪友がそれを見つけて、靴屋に今晩泥棒に入るための協力を求めたのです。もし断ったら、お前の過去を主人に知らせるぞ。そうなったらお前はどうせクビなんだというふうに脅すのです。しかし彼はその誘いをきっぱりと断りました。主人はすでに私の過去を全部知ってるのだ。その上で私を信用して雇ってくれたのだ。どうしてあの人を裏切ることができようかと。許しは彼に人間としての誇りを回復させていたのです。キリストはあなたに完全な許しを与える方です。どうぞこの方を救い主として受け入れてください。